サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート3をお楽しみください。
6月からパワハラの、
あ、はい、ありますね、できましたね、
ね、
は
い、でパワハラってパワハラやんって思うことがあっても、だからどうしていったらいいのかとかわかんないんですけど、なんかありますでしょうか。
正直パワハラ問題ってもちろん、はい、本当にパワハラされてることももちろん多いんですけど、
はい、
パワハラではないケースっていうのも正直多いんですよ、
はい、
やっぱ感じ方じゃないですか、
はい、
証拠がないと判断しようがない。で、大体やったでしょ、うん、あの人がやりましたって言われた人に話を聞けばやってないで、うん、それはやっやったのを隠してやってないって言ってるんじゃなくて、本当にやってないと思ってる人がほとんどなわけですよ、うん、本当に自分は指導するために心を鬼にしてやったんだみたいな、
うんうん、
あいつのためを思ってやったって本当に心から思ってやってる人が多いので、
う
ん、そんなあなたにパワハラされたって言ってるんですよねって言ったところで、うんうん、ああしましたよっていう人なんているわけがないんですよね。だから具体的にどんなことを言われたのかっていうのと か、 だってパワハラってその立場を利用してこう厳しいことを言うとか、
はい、
立場を利用してその人を傷つけるようなことになるので、はいはい、例えばそんなお前そんなんじゃ来年の査定ボロボロにしてやるぞとか、そういうのもまあハラスメントになるわけですよ、うん、あのクビにするぞとか、うん、そういうのもハラスメントになるんですけど、うん、でももうそのくらいはなきゃあいつは分からないと思ったんでって大体みんな思ってるから、うん、そんな、うん、そんなの冗談に決まってるじゃないですかって思ってるから、
そうそうそう、
言ったよ言ったよねって言ったって言ったって言うわけなくて、
うん、
はい、この言葉は使っちゃいけないよねみたいな、うん、そういう指導になっちゃうんですよね、どうしても。だから解雇とかそういう人事をちらつかせて何か強要するとかそういうことはやっちゃいけないし、うん、そもそも人の権利を傷つけることとか人の尊厳を傷つけることをその上司の立場から言ってはいけない。だからこの前も言ったけどっていうのってやっぱりまあ言うと思うんですけど、まあ、この前も言ったけどはまあきっとある、まあ、それは別に大丈夫かもしれないけど、何回も言うけどさっていうのは本当に何回も言ってたらギリギリセーフかもしれないですけど、お前の頭じゃ理解できないかもしれないけどっていうのはアウトとか、そのお前がバカだとかお前の能力が低いとかっていう言い方はダメだけど、この仕事があなたはまだできてないよねっていう、その仕事ができてるできてないの言い方は OK と、それってきっと言葉尻で捉えるしかないんですよね。でもきっとその言葉が出てくる前にある人間性として、その人のせいにするんじゃなくて、その人のその仕事がどうなのかっていう風に判断しよう、その人は人間として認めようっていう気持ちがあれば、きっとお前がバカだからとか頭が悪いとか育ちが悪いとかそういうのは出てこないはずなんですよね、
うん、はい、うん、
だからそこを元々の人にその理解してもらわなきゃいけないんですけど、まあ正直今までずっとそういうことを考えても見なかった人が上の方にいるので今、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、そうするとやっぱりこの言葉がいけない、この言い方がいけないっていうふうに言うしかないんですよ、具体的に。だからやっぱり被害者というか自分はパワハラじゃないのこれっていうふうに思うんだったら、もう録音するなりして、うん、具体的にどういう言葉を言われたのかっていうことを証拠として持てば、うん、ある程度言っていけるというふうに思いますね、
うん、
そこもね、うん、内部告発とかにもなっちゃうので、
はい、
誰に相談するかとかね、
そうなんですよね。そう
ですよね。
ただ前も市川さん言われたと思うんですけど、社長がパワハラやった
ら、そうなんですよ
社長がね誰に言ったら
いいの、もうね、はい、ちっちゃい会社って結局、はい、で大体そういうパワハラする人というか、
は
い、でまあ、本人はしてないつもりですけど、
はい、
そういう人がキーパーソンになっちゃってて、その人をどうすることもできないっていうか、その人がいなくなっちゃ会社がダメになるみたいなケースが正直多いわけですよね。だから難しいんですよね。働く側からしてみれば、正直働く場所の選択の問題もあるかもしれないし、戦うのであれば労基署に、さっき言ったその労働局で相談所があるので労働局に相談してみるとか、そういうその外部の相談先 っていうのはいっぱいあるんですよ。で、あの労働局の雇用均等室っていうのがあって、雇用均等室めっちゃ怖いんですけど、あ、これ、はいはい、怖いんですけど、社長からパワハラされたとかっていう相談があると、はい、会社に電話かかってきて、お宅の社長がパワハラするらしいんで下ろしてくださいって言われたっていう会社を聞いて、
すごいストレートに。
まあ、いろいろね、いろいろあったんだと思うんですけど、結局何を言われたかあったら、なんか労働局の人が社長変われって言われたっていう話を聞いて、なんかめっちゃ戦ってくれるらしいですけどね、はい、ただあの会社としてもちょっと黙ったもんじゃない。
ほんまですよね。
今までもそうだったんですけど、一応6月から何が変わったかっていうと、会社がパワハラをやめさせるためのこうなんで措置が義務付けられたっていうことになっていて、今まではまあ結構まあね、パワハラしちゃったその人の問題です、問題みたいなことになった場合もあるけど、これからはまあ、まあ、今まではまあ安全配慮義務違反がどうのこうのみたいなので、会社も責任があるよねみたいな感じだったんですけど、もう完全に会社がどのくらいパワハラを防止するために頑張っていたかみたいなところも見られるっていうふうに、
整備しとかなあかんみたいな話ですかね。はいはい、
そうですね、まあ、少なくとも、どこにパワハラみたいなのがあったら、どこに相談したらいいのかみたいなのは、就業規則に書いておかなきゃいけない。ですね、で 逆ハラスメントもありますからね。
はい、この前ああ去年か
なんか一件労災が認められたケースがあって、は
い、教えてください。はい、
お役所の窓口というか、まあ、市役所で違う部署から移動してきた上司、うん、課長かなんかが移動してきて、はい、でも今までやったことがない部署に移動してくるわけですよ。
あ、はいはいはい、
だから今まで通りの仕事にならないわけですよね、下の方の人が。それでもって、まあ、まあ厳しいおばちゃんがいたらしくて、すごい厳しい人がそのずっとなんでこんなできない課長が私の上なんだみたいなことをずっと言い続けた人が原因で、その人が自殺者したっていう事件があって、で結局それが部下からのパワハラっていうのが認められた件がありますね。
あ、なるほどね。
でもまあすごい、でもありがちじゃないですか。
ありがとうございます。
そういうパートの人なのか、そのわかんないですけど、その部下の人が自分がずーっとやってる業務で、ね、新しい上司がポンと来て、その上司が気に入らないといじめるって、もう結構めちゃある話じゃないですか。
業界めっちゃありますよね。
はい、それは逆パワハラっていうことになりましたね。
ケースもあるってことですね。
で結局それもその、その状態になってることを見ていた他の部署の人が何もしなかったとか、その上の人が何もしなかったっていうのも全部含めて、まあ、認定されたんですけど、はい、だから要はその人に言われていたことだけじゃなくて、その状況を誰も助けなかったっていうことも含めてハラスメントっていうことになったんだと思います。
でズームで会議取ってるでしょ、ほんじゃたまにフリーズして目が困難になったまま止まったりとかしたら、会議みんなの前で、なんで寝てるんですか、誰々さん。でも録画されてるから、ズームは。それは言えるかなって、
ね、はい。そうですね、みんなの前で、こう、叱責とかは一応ハラスメントということにはなりますね。はい、もし例えば、一人の人に、俺の言うことが聞けないんだったら、やめればいいじゃんとか、そういうのをみんなのズームで言ったら、それは自分の言うことを聞かせるために退職をちらつかせたっていう、人事権をちらつかせたってことになって、それはもうハラスメント、パワハラっていうふうに言える話になりますよね。
うん、レコーディングしてたよね、一応。
そうです、そうです。はい。はい、なので、結構そのみんなの前で何か注意をするっていうのはやめた方がいいんですよね。うん、もう上司は部下にもういじらない。いじらない。もうその、もう今コミュニケーション取らない。
お前ね、取られへんくなるよね。
そうなんですよ。もうこの人は大丈夫だけど、この人はダメって思って、できてるって思ったとしても、ずっと言えなかったけど、自分だけそういうふうに言われてすごく嫌だったとかね。あるじゃないですか、絶対。だからもう、仕事上でのコミュニケーションっていうのはもうダメなんですよ、もう。
今日は市川先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日の毛引きっぱなしで、あとどこまで応援しようか、みたいな、ああいうお話をね、あるんですけど、最後ちょっとね、やっぱり医療業界とか介護業界にも通じる話ってめちゃくちゃいっぱいあったと思うんで、うん、この人事労務の豆知識でね、ほとんど、まあ、1週間に1回は更新されてるんですよね。
はい。
その辺の番組非常に面白いんでね、ちょっとその辺も含めて、はい、最後に一言いただきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。毎週月曜日に、ポッドキャストで人事労務の豆知識という番組を、やっておりまして、最初は分かりやすく話をしよう。 ていう当たり前の話を知らない方向けに、うん、初心者の方向けに話をしようと思って始めていまして、
はいはいはい、
今でもそのつもりなんですけど
、はい、
他の社労士友達に聞くとめちゃくちゃマニアックだって言われるんですよね今日お聞きいただいたような感じで私が好きなことをだいたい20分ぐらいわーっと喋ってるという番組なんですけれども、だいたい法改正とかあと最近だと休業手当とか雇用調整助成金とかそういう知っていた方がいい話をしているつもりではありますのでよろしければぜひ聞いてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、マネジメント、はい、ポッドキャストの検索画面 のカテゴリー、ビジネスカテゴリーのマネジメントの部分だとだいたい5位ぐらいに入ってるんですよ。すごいでしょ。
すごい、それは登録数多くなったから。
そうです、ね、いや最初は結構最初からその辺だったんですよ、はい、多分ね、多分ね、マネジメントそんなに本数がないんだと思うんですよね。
はいはいはい、うん、
なのでよかったらそこから探していただいて、
はい、そうそう、はい、こっちでも、ね、ちょっとリンク貼ったりもしますし、
はい、よろしくお願いします。
ね、また番組以外ではね、裏の怖い話シリーズみたいなもんね、なんか企画ぜひやってください。僕参加しますんで、これからも企画で、
もうなんか
放送できない裏話みたいなね、
ボイスチェンジャーとこう、覆面みたいなね。
なんぼでもエピソード
絶対この勢いで喋るからバレる
っていうね。はい、今日はすいません、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。